78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科の村上彩香先生にお話を伺っていこうと思います。村上先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はピロリ菌と胃がんについてというテーマでお話してくださるんですね。先生、
はい、
ピロリ菌というのはまずどんな菌なのか教えてください。
はい、ピロリ菌、正式名称はヘリコバクターピロリ菌というんですけれども、螺旋状の鞭毛を持つグラム陰性肝菌 で胃の粘膜に感染するんですね。
はい、
で、はい、通常は胃の粘膜からは胃酸が産生されていまして、細菌は殺菌されてしまうために生存することができないんですけれども、ピロリ菌はウレアーゼという物質を分泌することで胃酸を中和するために胃内で生育することができます。
はい、このピロリ菌はどのように感染していくんでしょうか？
はい、ピロリ菌の感染経路は一番多いのは口から口への感染なんですけれども、あとは便が口へ入ってしまうことで感染することもあります。
はい、
で、感染時期としてはほとんどが幼少期ですね。子どもの頃に感染することがほとんどなんです。
はい、
で、特に日本のような先進国では家庭内での感染が多くって、主に母親から子どもへの感染がメインの感染経路であることが分かっています。
うんうん、
はい、で、ただ日本でのピロリ菌の感染率は上下水道の整備などによって低下傾向にはあります。
うん、小さいお子様が、ピロリ菌に感染することが多いということですね。
そうですね、お母さんから箸とかで、口移しでっていう形でうつることが多いですね。
このピロリ菌っていうのはどのような病気と関係あるんですか？
はい、ピロリ菌が関与すると考えられていると病気としては、消化器疾患としては胃潰瘍であったり十二指腸潰瘍であったりとか胃がんとか、あとは胃マルトリンパ腫であったり、萎縮性胃炎や家系性性ポリープや機能性ディスペプシアという病気があります。
うん、
はい、で、消化器以外の病気では特発性血小板減少性紫斑病であったり、鉄欠乏性貧血、慢性蕁麻疹などがあります。
うん、
これらはピロリ菌の除菌によって予防改善が期待できるために除菌を強く推奨されています。
はい、
またピロリ菌との関連が推測される病気としては、肥満性大細胞性 B 細胞性リンパ腫や直腸マルトリンパ腫、パーキンソン症候群、アルツハイマー病、糖尿病があります。
結構いろいろな病名が出てきましたね。
はい、
ピロリ菌どのように病気を引き起こすんですか？
はい、ピロリ菌が胃の粘膜に感染した状態が持続しますと、
はい、
ピロリ菌から産生される病原因子や多数の炎症細胞から産生される炎症性サイトカインなどの作用によって異常皮細胞の破壊と再生が繰り返されることにより、結果として胃粘膜の萎縮が生じると考えられています。
はい
はい、で、通常萎縮が生じるには十数年の感染期間が必要とされています。
うん、
萎縮の進行度や程度には個人差がありますが、一般的に日本人は萎縮の進行が早く、30歳を過ぎた感染者の大部分に病理組織学的な萎縮が見られます。
うん、
はい、で、長期間に及ぶピロリ菌感染や持続する胃粘膜の炎症が異常皮細胞に遺伝子異常を蓄積させ、 発がんリスクが高まると考えられています。
今日先生のテーマがピロリ菌と胃がんについてというタイトルをつけてくださってるんですが、このピロリ菌に感染すると必ず胃がんになるんでしょうか？
はい、萎縮性胃炎のある胃粘膜から必ず胃がんが発生するわけではなくって、感染者の約 10% と考えられています。
はい。
はい、ただ逆に胃がんの患者さんの 99%、まあ、ほとんどですね、の方はピロリ菌に感染していることが分かっています。
なるほど。数字からも明らかに出ているということですね。先生、このピロリ菌って、お腹の中にいるかどうかはどのように調べていくんですか？
はい、ピロリ菌の検査法には内視鏡を用いる侵襲的な方法と内視鏡を用いない非侵襲的な方法があります。
はい、
で内視鏡を用いる方法では胃粘膜の2箇所から組織を取り検査をします。内視鏡を用いない方法では血液検査で抗体を調べたりとか便検査で抗原を調べることができます。あるいは尿素呼気試験といって息を吐くだけで検査できる方法もあります。はい、ただしこれらの場合でも必ず内視鏡検査にて胃炎の診断を受ける必要はあります。
は
い、また検査方法によっては酸分泌抑制薬を内服していると正確な結果が出ないものもあるので注意が必要ですね。
じゃあその人に合った検査法を選んでいくということになるんですね。ピロリ菌、先生もね、何度か今教えてもらった言葉の中に除菌という言葉が出てきてたんですけれども、はい、ピロリ菌の除菌治療はどのように行っていくんですか？
はい、ピロリ菌の除菌の一時治療としては酸分泌抑制薬っていくつかあるんですけれども、そのうち1種と、はい、あとはアモキシシリンっていう抗生物質とクラリスロマイシンという抗生物質の3種類を組み合わせて、1日2回朝夕で7日間内服していただきます。
教えていただいた通り小さいお子さんがなることが多いということですから、小さいお子さんでも飲めるお薬ということですね。
そうですね。
はい、この除菌治療お薬まで飲むということですけど、副作用というのはありますか？
そうですね、副作用の出る頻度は約 15% から 66% で結構高くって、
はい、
内訳としては下痢であったりとか軟便であったり味覚障害とか舌炎、口内炎、皮疹などの症状が出る可能性があります。はい、ただ症状が軽ければもう1週間お薬を飲み切ってもらうことも多いんですけれども、
はい、
ごくごくまれにですね、割合としては 2-5% ぐらいの方では血便が出たりとか呼吸困難といった重篤な症状が出ることもありますので、その場合は一旦内服を中止してもらってすぐに受診していただいた方がいいと思います。
はい、自分の様子を見ながら、小さいお子さんですのでお子さんの様子を見ながら経過を見ていくという形ですね。
はい、
この除菌治療を行えば必ず除菌、ピロリ菌はできるものですか？
そうですね、一時除菌の成功率は約 90% なので、ほとんどの方が一時治療で除菌ができます。
はい、
はい、でその残りの 10% の除菌失敗のされた方の原因なんですけれども、その原因として最も多いのがクラリスロマイシンの耐性菌が原因なので、もし一次治療で失敗した場合は二次治療ではクラリスロマイシンをメトロニダゾールというお薬に変更して1週間内服してもらいます。
はい、
でこの二次除菌の成功率も 90% と良好なんですけれども、注意点としてはメトロニダゾールというお薬はアルコールの分解を阻害する作用があるので、お薬内服中にはお酒を飲むことができないです。
はい、
であとはごくごく稀ですけれども二次除菌も失敗となる場合があるんですけれども、三次除菌以降は保険適用外で自費診療となってしまうので、専門機関への受診が必要となります。
なるほど。これ1週間飲んでお薬、もしくは2次除菌3次除菌をして 除菌が成功したかどうかはどういうふうにして分かっていくんですか？
はい、除菌治療後に少なくとも4週間以降に除菌判定のための検査を行う必要があります。
はい、
検査としては先ほど申し上げたような尿素呼気試験であったりとか、便中のピロリ菌の抗原を調べる検査を行うことが多いですね。
なるほど。先生、この除菌を成功してももう一回再感染するっていうことはあるんですか？
そうですね、除菌後にピロリ菌が再度陽性になるパターンとしては2通りありまして、でまずは除菌判定が偽陰性、つまり本当は除菌できてなかったけども除菌できましたっていうふうに間違った結果が出てしまって、で再燃してしまう場合と、あるいは本当にピロリ菌除菌できてたけれどもまた新たにもう1回感染するっていう2通りのパターンがあります。ただどちらかっていうのを検査で調べることは難しいんですけれども、一般的に除菌治療後1年未満の再出現は再燃、つまりしっかり除菌判定の結果が出ていなくって、除菌をできてなかったけども除菌できましたっていうふうな間違った結果が出ていた場合ですね。
はい、
はい
はい、
いずれにせよどちらのパターンだとしてもその確率は日本では 1% 未満とかなり低いので、基本的にはほとんど再感染っていうのはしないと考えてもらっていいかなと思います。
はい、なんかちょっと安心しました。
はい、
先ほどもねちょっとこのピロリ菌と胃がんの関係性を教えてもらったところなんですけれども、除菌すれば胃がんの予防効果というのは期待できますか？
そうですね、ピロリ菌の除菌によって胃がんのリスクを2分の1から3分の2に減らすことができます。
はい、
で特に年齢が若くて胃粘膜の萎縮の程度が軽いうちに除菌するほど胃がんの予防効果が高いことが分かっています。
これを聞けばちょっとねお腹の中にピロリ菌があるのであればすぐにでも除菌をしていただきたいなと思うんですけれども、お子さんとか高齢者でも除菌治療というのは受けることはできるんですか？
そうですね、先ほど申し上げたようにピロリ菌感染の多くは小児期に起こるんですけれども、ほとんどは無症状なんですね。
はい、
ただ小児期においてはピロリ菌が十二指腸潰瘍や鉄欠乏性貧血の原因となることがありまして、その場合は除菌治療の適用となります。
はい、
5歳未満は除菌後の再感染の可能性が極めて高いため、除菌は5歳以上が対象となります。
はい
はい、で高齢者であってもピロリ菌が胃潰瘍や十二指腸潰瘍、慢性胃炎の原因となっている場合は除菌の適用となります。ただし高齢者の除菌治療においてはいくつか注意点があります。
はい、
高齢者は腎機能障害や肝機能障害があることが多くて、薬剤の変更や慎重投与が必要になる可能性があります。
はい、
また基礎疾患に対して様々なお薬を内服している場合は除菌薬との飲み合わせに注意する必要があります。
わかりました。この除菌のデメリットというのはありますか？
そうですね、除菌によって胃粘膜の酸分泌機能が回復して逆流性食道炎を発症する可能性があります。
はい、
はい、そのほとんどが一過性で軽症なんですけれども、はい、もともと高度の肋骨ヘルニアがある場合は強い症状が出る可能性があります。
この除菌後も内視鏡検査を受ける必要というのは先生あるんでしょうか？
そうですね、除菌をしても胃がんのリスクはゼロになるわけではなくって、除菌後10年以上経過しても胃がんが発生することはありますので、定期的に内視鏡検査を受けることをお勧めします。
はい、胃がんとこのピロリ菌には関係がとても深くあるということを教えてもらったんですけれども、胃がんということを、まあね、診断されてから除菌をしても遅いですか？
早期胃がんの内視鏡治療後に除菌をした場合でもその後の胃がんの発生を約3分の1に抑えることができることが分かっています。
はい
はい、また胃がんの手術で胃を切除した場合でも 残っている胃にピロリ菌が感染している確率は高いので、その場合は除菌の適用となります。はい。ただし胃を全摘ですね、全部取ってしまった場合はもちろん除菌の適用はありません。
なるほど。胃がんが分かってピロリ菌の除菌をすると胃がんが消えるということはあるんでしょうか？
そうですね、除菌治療によって胃粘膜の炎症が改善して、それに伴って胃がん自体も組織学的な変化を受けますので、逆に発見しづらくなることはあるんですけれども、はい、除菌によって胃がんが消えることはないですね。
あ、はい、
ただし胃の丸とリンパ腫という胃にできる悪性リンパ腫は高確率でピロリ菌の除菌によって治ることは分かっています。また除菌により治るような胃のポリープもあります、
はい、
胃のポリープは大きく分けて下形成性ポリープと移転性ポリープがあるんですけれども、下形成性ポリープの場合はピロリ菌に感染していることが多いので、除菌治療でちっちゃくなったりとか消えたりすることが分かっています。
胃がんが見つかってしまった場合、どのような治療を、受けられるんでしょうか？
はい、最も早期の胃がんであれば、大きさとか組織のタイプにもよるんですけれども、まずは内視鏡的に切除を行います。
はい、
で遠隔転移のない進行がんや内視鏡で取りきれない早期がんなどは外科手術で胃を切除します。それもがんのある場所によって胃を切除する範囲が変わってきます。
はい
はい、また遠隔転移のある進行がんの場合は抗がん剤治療が第一選択となってくるんですけれども、がんから出血していて貧血が進んだりとか、がんによって食事や水分が通りにくくなっている場合は手術をすることもあります。
はい、今日はピロリ菌と胃がんについてということで先生にお尋ねしていったんですけれども、最後になりますが、先生からリスナーの皆さんに一言いただいていいですか？
はい、胃がんの予防や早期発見のためにピロリ菌の検査、除菌や定期的な内視鏡検査を行うようにしましょう。
はい、先生もう一つお伺いしたいんですが、小さなお子様がピロリ菌になることが多いというようにお話伺いましたが、小さなお子さんもこう検査というのはたまにした方がいいものなんでしょうか？
特に症状がなければ検査をしなくても大丈夫なんですけれども、
はい、
さっきもお伝えしたようにお子さんで貧血だったりとか十二指腸潰瘍を繰り返される場合はピロリ菌が原因であることもあるために、その場合は除菌治療を行っていただいて定期的な内視鏡検査をしていただいた方がいいんですけれども、もう症状がなければもうほとんどの方発見されるのが大人になってからにはなるので、本当に小児で治療が必要なのは限られた場合にはなると思います。
はい、小さいお子さんで体調がどうもなと思われる方はぜひ、確認をしていただけたらと思います。さあ、今日はピロリ菌と胃がんについてのお話、西宮市立中央病院内科村上彩香先生に伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。